どうも、ゆとりふりたです。ゆとりはお仕事の話が聞きたい。このコーナーでは、ゆとり世代のゲストをお招きし、主にお仕事の話を深掘りしていくゆるい雑談コーナーです。今回のゆとりゲストは、初登場、実家の鉄工所の次期4代目、そしてクラブ DJ としても活躍中、1995年生まれのゆとり御曹司、チャオズーさんでーす。
こんばんは、チャオズーでーす。
こんばんは。
こんばんは。
いや、実際にお会いしたのは3ヶ月前くらいになるのか。
そうですね。
材料イベントで来ていただいて。
左の本棚さんでね。そう。姫路から行きましたよ。
いやー、コロナ禍だからあんま言わん方がよくない。わざわざ来たのは。
お前ね、ちょっと夜行バスのやずさに惹かれて行ってしまいました。
まあ。ちゃんとね、対策したんで、あの時は。本当ありがとうございます、
はい。もちろん。はいはい。
いや、もうあの時に会ってですね、もう、なんだろう、なんて、かわいい、かわいい子なんだろうって思った。めっちゃ年近いんだけど。
そうですね。
で、私の方がちょっと学年が一個下なんだけど、なんか本当にかわいらしい人だなと思って。
ありがとうございます。照れますね、普通に。
なんて言うんでしょう。なんか人間として、惹かれたところもあって、で、そのラジオトークで、今、パッション日記っていう番組名ですけど、それの方も聞かせてもらってる時に、こう、なんて言うの？なんか、情報が渋滞してるというか、チャオズーさんが。
ああ、はいはいはい。
御曹司であるっていうこともそうだし、クラブ DJ やってるっていうこともそうだし、うん、なんかアルゼンチンで女ができたりした
り。ありましたね、そんな話も。
そうそうそう。っていうのもあって、まぁ、ちょっと今回お声掛けしたんですけど、
はい。
ゆとばずでは実はね、お便りを、いつだ？送ってくれてたんですよね、別名義で。
ね、11月末に、ゆとりさんが1ヶ月毎日配信してはった月ですね。
ありました。
の、1ヶ月配信して思ったことっていう収録がね、あるんですけど、
うん、
そこで、読んでもらったお便りを送ったのが僕なんですよね。
Tちゃんっていう名前ですね。
Tちゃん。当時はTちゃんっていう名前だったんですけど、
うんうんうん、
でも、そのTちゃん、送ったその直後ぐらいにチャオズーに改名したので、
うん、
もうティーチャーの存在ってもう一生ゆとりさんには見つからんのやろなって諦めてたんですよ。
確かに、うんうん、
そしたらある日の DJ 帰りの朝8時ぐらいのボロボロのライブにゆとりさんが来てくれて、
う
ん、
そうそうそう、
そう、そこで、うん、僕が声でゆとりさんに僕がティーチャーですってなんか告白みたいな感じであ
ったな。
したんですよね。それで発覚してくれたし、ゆとりさんもなんとなくそうやるなって思ってもらってたみたいで。
うん、そうなんだよ。なんかね、うん、本当になんでかわかんないけど、もうそのチャオズーが、なんかこのラジオトーク始めたきっかけで私の話を、多分トークで上げてくれてたような気がする。
そうそうそう。
そうだよね。
うんうんうん。
あれ聞いて、私のこと好きな人好きみたいな感じで、見てたら、あ、これ T ちゃんかっていう。
そうですね。
それで回収されたのかって、いやもう本当にありがとうございます。
いやいや、こちらこそありがとうございます。
嬉しい限りです。なんか何に惹かれて聞いてくれたんですか？ちょっと仕事の話言ってないんだけど。ごめん、普通に個人的に気になっちゃって。
僕が最初に聞いたのは、うん、100日後に死ぬワニを取り上げてた収録ですね。その12分後に私が死ぬならどうするんだろうっていう。
うんうん、
なんか、あれにすごい人間味を感じて、
うんうん、
で、なんか当時僕も、自粛が結構ね、うんうん、厳しかったから、うん、そのクラブ界隈は。
ああ、そうだよね。
そうそう。それでちょっとね、気分的に落ち込んでたんですけど、なんかそういう、うん、なんて言うんですかね、明るくなくとも人間味のある音声に出会えたのが僕的に結構、そのきっかけになって。
うんうんうん、
それでちょっと僕も始めてみようかなっていう感じになりましたね。
ありがとうございます。あの回か。いやいやいや、そうだ、あの回なんかノートで紹介してくれてる人がいたんだよね。
そうそうそう。
そっからか。じゃあ
そこから飛んだんですよね。空麦さんだったかな。
あ、そうそうそうそう。ありがとうございます。じゃあちょっとい
い
かなり脱線しちゃったんですけど、そのチャオズーさんは実家の鉄工所で今も働かれてるっていう。
そうですね。
しかも聞くところによると次が次期4代目。
そうですね。順番で言うと4代目になります。
ひいおじいちゃんが初代。
そうなんですよ。ひいおじいちゃん、おじいちゃん、親父、僕の順ですね。
すごいね。じゃあその鉄工所と、クラブ DJ も副業って言えばいいのかな。
うんうんうん。
副業でやられてるみたいなんですけど、だいたいその割合、週何日何時間でそれぞれやってるのかっていうの。
一応、鉄工所の方は、うん、ほぼサラリーマンの方と一緒で、うん、月から金曜の朝8時始業の4時終業みたいな。 感じてて。まあ、昼休みが1時間あるから、実働7時間ぐらいなんですけど。
あ、そうなんだ。
うん、まあまあ、割と普通にサラリーマンやってるんですよ。うんうん、自営業と言いつつも。
やっぱり、何工場のイメージでいるんだけど。
そうですね。
工場で、時間になったらみんな、なんていうの、12時ぴったりになったらみんな休憩。1時になったらみんな戻ってくるみたいな感じ。
まあ、ざっくりですね。もうなんか、プラマイ5分ぐらいは、もう全然みんな自分のペースで。うんうん、言っても、もう身内しかいないんで。
あ、そうだ。聞くところによると、その、働かれてる総数が。
そうですね。現場が3人なんですよ。
いや、それびっくりした、なんか。
で、僕と親父と。
3人だけ
そう、僕と親父とおじさんの3人だけ。
おじさん誰知り合い。
おじさんは、僕の親父の、一応、義理の兄ちゃんに当たる人ですね。
いや、もう本当に身内だ。
本当に身内だけで、まあ、ジムのおばちゃんも、そのおじさんの奥さんと、うん母の友達。
あ、そうなんだ。
本当に身内だけなんで、結構ね、緩いっちゃ緩いんですけど、
うんうん。
まあ、なんか仕事さえやってくれれば、
いいよ、みたいな。
休憩のタイミングも自由みたいな感じですね。
じゃあもうあれか、お前トロトロしてんじゃねえぞ、みたいな、そんな罵声とかはないよね。
まあでも、うん、働き始めはやっぱありましたね。
あ、そうなんだ。
言っても親父が割とちょっと厳しいタイプの親父なんで、うんうん、でもやることやったら何も言わないんですけど、
うんうん、
最初はね、結構失敗とかもあったから、
うん、
でペースも遅かったし、
うんうん、
そういうのは結構厳しく言われてましたけど、もう今はだいぶ働き始めて5年目になるので。
あ、すごいね。
うん、
20歳からやってるってことか。
そうですね。
でも身内に、その仕事として、仕事で怒られるって、
うん。
あんまりない経験だと思うんだけど、まあ、自営業だったらよくあるのかな。
いやー。
なんかどんな気持ちになるのかなと思って。
やっぱ、なんかね、変な感じですよ。親父としても社長としても怒られてるから。
そうそうそう。
でも、その、やっぱ目の前の、なんか、実績についてやっぱり怒られてるんで、うん、そこはやっぱ仕事として割り切って、まあ、親父として、クソって思うところはあるっちゃあるけど、
うんうん、
もう受け入れるしかないなっていう感じで。
偉いな。でもその日の晩ご飯の食卓の雰囲気とか、やっぱ悪くなったりするんじゃない？
あー、それはね、うん、お互いそうしないようにしてたと思います。
偉い。
まあ、家庭に仕事は持って帰ってこないっていうのは、うんうん、僕も親父もなんか同じ考えで、
うんうん、
なんか家に帰っていろいろ言われたりとかっていうのは全くないし、
うんうん、
その場の仕事の時間だけですね、言われてたのは。
すごいやっぱしっかりしますね。やっぱ4代目まで続いてるから、そういう空気感みたいなのはもう、そのチャオズーの一家の、で
まあね、もう家族なんで ね、もうお互いのなんか嫌いな空気とかは多分、なんとなく肌で刺したりしてるかもしれないですね。
なんか実家が鉄工所で困ったこととかってありましたか？
まあほぼないっちゃないんですけど、
うん、
強いて言うなら、うん、なんかね、いつでも生活の質を下げれるメンタルは準備しとかなあかんかなっていうのは思ってて。
どういうこと？いつ潰れるかわからんっていうこと？
ね、多分ね、潰れることはないんですよ、
うんうん。
うちが作ってるものって。ちょっとニッチだけど、需要は多分なくならないものなんですよ。
さっき説明してもらったけど、もう一回教えてもらうかな。そうそうそうそう。何を作ってるか、鉄工所で。
貨物船とかに積まれる配管の、
うん、
サイズを変換する部分だけを作ってるんですね。
変換器の部分ね。
そうそう、レジューサーって言うんですけど、サイズ変換用配管。
うん、ググったけど初めて見たと思った、ね。私レジューサーだけを初めて見た。
レジューサー単体を作ってるんですよね。
すごい。
でもそれって結構、まあなんかいろいろな、こう条件があって、
うん、
なんか大量生産がしづらいものなんですよ。
うんうんうん、
でも、貨物船の生産が止まるっていうのは、うちの配管の、
うんうん、
需要もなくなるっていうことだから、
ああ、そうかそうか。
でもそれってうちでコントロールできないことなんですよね。
そうだね。
うん。だから、その売り上げが下がることはもうちょっと受け入れて、そういう時は節制に励むしかないんですよ。
ああ、もう支出を減らすっていうことか。
そうそうそうそう。できるだけランニングコスト減らすしか、手立てはないし。
じゃ節約上手ってこと？もう。
まあ、節約上手というか、
うん、
まあそうですね。基本的には、なんか、日常でかかるお金とか、例えば、
うんうん、
僕個人的にだと高い保険料とか別に払ってないしとか、
うんうんうんうん、
うん。なんかそういう、
ところで抑えてるんだ。
う
ん、
そういうところで抑えていってるような感じですね。え、
それ聞くとさ、その、DJ を副業でやってるじゃないですか。
はい。
DJ ってなんか散財してるイメージがちょっと漠然とあって、私行ったことないんだけど、それ許されてるというか、お父さんどう思ってるの？
まあでも、散財してるのは、その僕からの財布なので、
うん。
その、やっぱ工場全体の売り上げには別に影響されてないというか。
ああ、そこはやっぱ結構、こう、なんていうの、バッサリしてるというか割り切られてるんだね、もう。
まあね、そこは僕のプライベートとして見てくれてますね。
すごい。ちゃんとなんか、距離というか、しっかりやってる。
そうですね。その、癒着はしすぎないようには、みんなやってますね、家族同士。
え、じゃあさ、あれじゃない、その、小さい子供の頃から、お前は後を継げよ、みたいな、そういうことも特に言われてなかった。もう
全く言われてなかったですよ。
じゃあもう自分で、
僕、
うん、
あの、鉄工場に働き始めた当初も、継ぐつもりなかったんですよ。
うん、あ、そうなんだ。
うん。
どういう
こと？その、働き始めて、うん、ちょっとうちの鉄工場、むちゃくちゃいい会社なんじゃないかなってだんだん分かってきて。
あれか、4時上がりっていう。
そうそうそう、4時上がりなどが、まずむちゃくちゃ大きいし、
うん、
で、めっちゃ稼げるし、頑張ったら、
うんうんうん、
とか、まあ、あと自分の DJ のなんか方向性にも割とこう固められてきたのが理由でもあるんですけど、ね。
ああ、なんかそうなんだね。
うん。
なんかすごい、いいなぁ、なんか。
ありがとうございます。
いい家庭で育ったんだなぁ、っていう。っていうところで、ちょっともう時間が、めっちゃ早くて。
ね、早いっすね。
すいません。駆け足になっちゃうけど、宣伝があれば。
ラジオトークのアカウントでは、平日の月水金の夕方5時半から6時に DJ ライブをやってるので、よかったら遊びに来てください。
はい、主に人気ということで。はい。ぜひ皆さん聞いてください。いや、ほんと早口になっちゃって申し訳ないけど、ありがとうございました、今回は。
ありがとうございました。
また詳しく聞かせてください。
はい、よろしくお願いします。
はい、今回は、チャオズンさんにお話を伺いました。じゃあねー。